ワイヤードポッドキャスト最悪アザーツール第7回をお送りします。ワイヤード日本版は1月20日から2月25日まで開催している札幌国際芸術祭2024のイニシアチブパートナーを務めています。札幌国際芸術祭は札幌インターナショナルアートフェスティバル、これを頭文字で SIAF サイアフとなるんですけれども、このポッドキャストシリーズ最悪アザーツールでは未来の可能性を示し、それを拡張するためのツールをアザーツールというシリーズで紹介してきたワイヤードが、札幌国際芸術祭が見据える未来への視座や、そこで生まれるアートやインサイト、その意味と文脈について、ゲストをお迎えして現地での公開収録として独自の視点でお伝えしていきます。今札幌市民交流プラザ、札幌文化芸術交流センタースカーツに来ております。お隣にはですね、本日のゲストであるスカーツ事業統括ディレクターの木下千恵子さんがいらっしゃいます。木下さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。木下さんはこちらの、今僕らが今回ね、サイアフのビジターセンターと位置づけられているスカーツの、スタジオにお越しいただいているんですけれども、スカーツの事業統括ディレクターということなんですが、もともとは札幌ではない、
まさか大阪、はい、関西の方で、はいはい、それこそ神戸 の震災があった後の、はい、90年代の後のアートセンターのディレクターというかを務めさせていただいて、はい、その後大阪大学って大学の教員として、いろんな企業とか美術館さんとの競争プロジェクトというのを手掛けています、はい、ちょっとサイアフに関しては私コミッティという立場で何年か前からお手伝いすることがあって、はい、その流れの中でこのスカーツが5年前にオープンしたアートセンターなんですけども、
2019年、
はいはいはい、でそれの関係性ちょっといろいろご縁があって、はい、2、3年前からここに携わるといって全く同外の人間でございます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあどちらかというとサイアフのコミッティの方が先で、
はい、
サイアフ今年、6年ぶり
6年半ぶりです
ね。6年半ぶりですね、はいはい、じゃあ実際にこうサイアフとして開くのはこの2024が木下さんにとっても初めて、
私にとっても初めてですし、もちろんこのスカーツで行われる国際芸術祭も初めてだったので、
はい、
本当に手作りみんなでこう手探りでスタッフ一同足をかけながらやってます、
はい、ありがとうございます、はい、スカーツについてもちょっとご紹介を改めて、このもう本当札幌の中心地に立っている新しいビルなんですけれども、
この創生スクエアっていう、はい、創生川というすぐそばにあるんですけれども、そちらの近くにある、テレビ塔があったりとか市役所があったり時計台があったりということで、札幌しかもわずか、7、8分で徒歩圏内にあって、ど真ん中ですね、そこの街づくりの一環として、地上の高層ビルとこちらのアートセンターとあと図書情報館というものがあって、あとは2000規模のホールとか、まさしく都市のど真ん中に複合的な芸術文化に関する交流プラザという形であります。
なるほど、はい、普段は今、僕ら目の前は図書館があって、やっぱりこう人がひっきりなしに来たりとか、外でこうなんか自習してるようなこう学生さんたちがいっぱい来たりとか、でこれ上の方は劇場がその2000席の、
ね、はい、今日も市民関係のオペラをやってらっしゃると聞いてるんですけども、4階には2階層含み向けの大きいホールがありまして、はい、それ以外高層ビルは企業の、はい、お隣にはテレビ局さんが入っていたりとかで、これは企業ビルのお住まいの方がいらっしゃるっていう環境ですね、
は
い、
なるほど、はい、その中で事業統括ディレクターっていうのはどういう役割を、
いわゆる美術館や劇場と違った単体の目的で、はい、それだけに専門特化した学芸員がいてっていうスタイルの、施設というよりは、図書館があったりホールがあったり、でこのスカーツと言われる場所自体もこのビルの空間内に2階層に分けていろんな場所に点在してるんですね、
はい、
だから普段今日行き交うようなフリースペースを、モール AB って言ってたりとか、はい、で今回イントゥーサイト、やっていただいているソニーさん、
はい、前回の、ポッドキャストで登場していただいた、
登場していただいているところがコートというギャラリーのような空間があったりとか、
はい、
で今回パノラマティクスさんとサイフラボさんというカップリングで研究室というふうに位置づけているモール C という空間があるんですけども、はい、要するにビル内の建物の中の各所のエリアを統括してスカーツって言っています。
なるほど、
はい、さらにそこをスタッフが企画するだけではなくって、いわゆるレンタル貸し館事業とかもやっていて、それが割と占めるようなことなんですね。でするとだからどこがスカーツなのかっていうのが意外と分かりづらいっていうところがあって、 て、
そっかそっか、
はい、で、まあ、普段お客さんというか一般の方々に使っていただくというのはとても重要なんですけれども、はい、こうやって主催する事業の時には、うん、よりそれをこうトータルに見せるとか、うんうん、で私がちょっと来たのも、うん、あのコロナ禍の最中だったので、はい、やっぱりオープンしてからなかなかこう人にあの認識していただく機会というのが少なかった中で、それを統括的にどう見せていくか、だから企画自体を作るというのも組織だったりとか、うん、アートセンターをどう発信していくかというのが私の役にかなと思ってます。
もっと立体的に編み上がっているもの、あるいは編み上がるそのなんかムーブメントそのものみたいなことをこうスカーツとして一つ形にされていくということなんですね。そうですね。
だから創造性を育むっていうコンセプトのいくつかの中にあるように、はい、やはりここが、一方的にアーティストがあの美術館でどうしても見に行くというか、うんうん、享受するっていうのが大きいと思います。
鑑賞者としてこちらは、
はい、どちらかというとまあクリエイティブハブというか、うんうんうん、この立地もそうだと思うんですけども、うんうんうん、いろんな人たちが行き交って、うんうん、上のオフィスビルに勤めている方が、うん、普段出会わなかったようなことに出会うというような、うんうん、その偶然の出会いというのがとても重要かなと思っていて、はい、芸術文化の交流センターというところの、
そうですね、
どっちかというとその交流というものをちょっと拡張していくような仕組みになったらいいかなと思って今、はい、皆さんスタッフとして頑張ってます。
交流の部分でちょっと広げて考えると、多分あの様々な都市で例えば文化とかじゃあそのアートっていうものをどうやってこう都市の中にこう組み込んでいくかっていうことって結構課題として持ってるところですごくたくさんあると思うんですね。でやっぱりでそれこそここみたいに新しくて、しかもパンデミックがいきなりやってきてっていうところではさまざまな困難もあったと思うんですけれども、なんかその中で例えば木下さんの中でこうどういったものを課題と考えられていて、でその中でこの今回のサイアフっていうのはスカーツにとってどういう位置づけになるのかっていうのはなんかどういうふうに捉えてらっしゃいますか。
そうですね、なんか私はその札幌の都市のことっていうのはこのスカーツとサイアフとあとちょっと北大の方でもちょっと大学の関係で、はい、あの札幌市に来た時に都市なんですけども、うん、まあ、今回都市と自然というあの坂本さんが掲げたグランドテーマ、
はい、サイアフのグランドテーマとして、
グランドテーマとして掲げてらっしゃったんですけど、はい、まさしくそうだなと思って、はい、今回冬開催じゃないですか、はい、これだけ雪深い中を、うん、例えば道路一つ取ったらあのちゃんと除雪車に乗って知られないあのテクノロジーによって都市が機能つけたりとか、うんうん、それだけの規模の、まあ、ビル群があったりとか、なんか改めて自然と共生する技術って日本だけじゃなくて世界の中でも札幌っていう都市はすごいなと改めて思いました。でその中でこの芸術祭が掲げるテーマっていうのが、まあ、ユネスコのメディアと都市 の、はい、あのジャンルに、ね、あの認定されてるっていうのも、はい、なんか意味はあるんじゃないかなと思っていて、
はい、
芸術祭としては後発になると思うんですけれども、はい、都市型の芸術祭っていうのはやっぱり都市計画とか、うんうんうん、街づくりとか、うんうん、市民生活とどういうふうにリンクしていくかということを考えざるを得ないとなった時に、やっぱり単に芸術のための芸術っていうよりはあの人々にとってこのクリエイティビティがどのように作用するかっていうことを常に考えながら、うん、テーマの内容、場所性、こういうアクティビティ設計しないといけないかなと思います。
なるほど、はい、メディアアーツ都市としてあの札幌市ユネスコにあの認定されてるわけなんですけど、木下さんご自身はそのもともとその神戸の方でもやられてる、例えばメディアアートとかって どういうふうにご覧になってたんですか。
私ね、メディアアートのキュレーターですから全然そうではなくて、はい、だったんですが、まあ、私執事があの私の大学時代の恩師が山口勝弘という、はい、まあ、実験工房っていう昔あったんですけども、ナムジュンパイクっていうメディアアートとか、はい、ジョン・ケイシとか、まあ、その時代の日本のアーティストとして割と最先端やってた人が私の恩師だったので、好きか嫌いかって言われたら、まあ、どっちでもないというか正直すいませんって感じなんですけども、はいはいはいはい、なんですが、メディアアートっていうのは、うん、決してテクノロジーを使った作品というよりも、うん、メディウム、うんうん、A と B をつないでいく、
媒介
していくための存在かなと思って解釈したら、はい、そういった意味でのメディアアートっていうのは、うん、今後の可能性を、うん、あの広げていくために重要かなと思っていて、だからいわゆるバリバリのコンテンポラリーアートもちろん私は好きだったりするんですけども、うんうんうんうん、でもそれ以外の可能性を広げるときに、うん、メディアアートだったりとかプロジェクトと言われるものの、うんうんうん、まあ、オブジェクトからプロジェクトへっていう、まあ、今日もちょっと実は別のトークでもそんなテーマがあったんですけども、うんうんうん、割と私はだからことをどう作っていくかとか、時間芸術だったりとかそういったことを含まれたときに、まあ、メディアアートっていうのはそういう質疑、まあ、舞台芸術も含めて空間全体とかっていった時の可能性を広げる存在かなというふうに考えます。
その中で今回のサイアフはアルスエレクトロニカのオーストリアのリンツでまさにそのメディアアートの 世界的な中心地であるそのマルセレクトリンカでまあ活躍されているそのヒデさんがまあディレクターになって、大テーマがラストスノーじゃないですか。もうものすごいスペキュラティブなテーマがドカーンときて、どういうふうに
映画や小説のタイトルだなと思って
、
日本語の副題が始まりの雪って、
そうですね、はい、
どちらもが始まりと終わりってどっちだろうっていうちょっと一瞬混乱するような感じなんですけども、はい、なんかあのストーリーが始まるっていうふうにもう直感的に思いましたね、実際。やっぱりあとは札幌初のこの国際ゲストの冬開催ということで、はい、通常やっぱりコストとか、うんうん、まあ、あのいろいろと成立させるって難しいだろうなと思ったんですけども、はい、逆に集中させてこの札幌の特性をミネアート以外のこととしてやっぱり自然環境とか、はい、このならではのテーマをやっぱり体現したんだろうなと思いましたね、
うんうんうん、でまさに木下さんおっしゃるように、多分札幌の人にとって雪ってもう本当生活の中にこう当たり前にこう溶け込んでいるもので、まあ、ある種そのアイデンティティの中の何かを積み上げているものに、まあ、本当にズバッとそこに入ってくるテーマをこう作られたんだなというふうに思っていて、多分こうサイアフとしてやっぱり市民の方々にこうもっと参加していただきながらことを作っていくっていう芸術祭を やりたいんだなというふうにあの思ったんですけれども、まあ、そういう意味ではサイアフのコミュニティもやられてきていて、まあ、ついにそのサイアフ2024をオープンしたっていうのなんで、木下さんどういうふうにご覧になってきましたか。
前回が中止になったコロナによって、うんうん、まあ、世界中がその芸術が云々とか言ってる場合じゃないみたいな命の本当に直面する地球規模で私たちがどう生きていくかということを問われた時に、でもその中でも、イメージすることっていうのは多分人間には唯一できることだとすれば、この後どうなっていきたいのかとか、うん、自然がひょっとしたら怒ってるっていうような比喩的なイメージがあったりとか、いろいろとありのって私たちはいやなくとも考えされる、世界中が本当に不自由になっている状態になったと思うんですね。それを開けて中止というとてもあの苦渋を選択した時に私もコミットさせていただいてたんですが、すごく悔しい思いをしたと思うんですね。実際幻になった企画とかアーティストとかいたんですけども、でもだけれども、まあ、一つ本という形になって、それこそメディアアートとして本という展覧会になってる、まあ、そういう意味で言ったらあの松島さんがやってるワイヤーさんもそうだと思うんですけども、
ね、紙に固定するっていう、
だから決して展覧会っていう形式、いわゆる国際展におけるその形式そのものが中心になってすごく厳しかったんですけども、はい、新しい提案として何を考えられるのか、だからメディアアートを主眼とするこのサイアフだからこそできた選択肢なのかなとは思いましたし、それで初めて今回いよいよ開催ってなった時に、今まで夏とか環境の比較的いい時期に、はい、あのなってたと思うんですが、雪かよ多分きっと思ったと思うんですね。やっぱりその生活の中である意味日々本当に格闘されている方々にとっては、雪でハートって言われてもなとかあったと思うんですけど、ですがその日常として当たり前と思っていることが、ある種そのアートとかデザインとかっていうこともすごく重要なモチーフになってくるし、まあ、言ってみたら一回リセットされますよね。朝起きてみると綺麗な雪の中でとか、あるいは吹雪いてるどんよりとした雲の中で、なんかその雪というメディア性みたいなことをひょっとすると今回私たちは考えるきっかけになるのかなと思ったりとか、あとあのいくつか気候変動とか雪自体が本当にもう100年もなくなるかもしれないみたいなこととか、
なんか今年も結構最初降り始めが遅かったっていう。
そうなんです。だから今回あのサイアフラボさんというあのずっとサイアフ起こってからエリアで雪の情報 R&D として活躍されているところとかも、除雪彫刻とか GPS をこうずっとこうトレースしたりとか
展示されてましたね。
展示してるんですけども、今回の研究室として展示していただいているんですが、ひょっとするとこれ実は未来こんなことがあったらしいよ、タイムカプセルのようになってしまうかもしれないっていう、
記憶すら継承されてない
可能性が、まあ、本当に100年後どうなるかってなった時に、そういうことで言ったらやはりアートの可能性っていうのは過去のアーカイブでもあり、まあ、未来のタイムカプセルみたいなことでも言えるのかなっていうのを今回強く感じました、ね、
でもその中でスカーツではまさにそのソンギさんのイントゥーサイトが入って、まあ、ビジターセンターっていう位置づけだと思うんですけれども、まあ、2階はこうやってこうスタジオをこう作っていただいて、ワイヤーでもポッドキャスト配信するブースも作っていただいて、なんかこうスカーツとしてどうやってこうサイアフとこうアラインしていくかっていうところは、何か木下さんの中で何かこう希望とか。
みんな美術館とか芸術の森とか未来劇場っていうのは 冒頭に申し上げた通り、その美術館としての目的と、うん、もうあの、まあ、法律でも定められた美術館法としてのありようっていうのが、うん、もうそこは美術を見るためだって規定されてると思うんですよ。だから訪れる人たちとか、うん、観客の方々とかも、うん、ある程度それを目的に来る方、うん、まあ、当たり前ですけども、うん、なんですが、スカーツの場合、うん、先ほど申し上げた図書館があったりカフェがあったり劇場があったり、なんだったら通りすがる人がいたりとか、対象が本当にわからないってなった時に、アートって言われても、はい、うん、例えばパーツだったりとか、うん、あるいは好きな人は好きだけども、うん、嫌な人にとってはもうちょっと見たくないものになるかもしれないってなった時に、うん、アートを主語にするっていうのも、うん、まあ、今回あと小川さんからいただいたのは2024札幌の今、ここは、うん、近代美術館は100年前、
はい、
で未来劇場は100年後で、はい、今ってなった時にやっぱり常に変わり続けたりとか、うん、刻一刻、今日もそうですけども、うん、いろんな出来事が積み上げていって今なので、うんうんうんうん、そういうこうライブというかアクティブな感じを常に出した方がいいなと思ったのと、はい、なんと都市と自然と言われた時に、ここ実はあのだいぶ後発に決まったんですよ。最初は企画自体は、ね、はい、ワイヤードさんとか、あとあのインフォメーションセンターがあったりとか、はい、割と外的な要因で立ち上がっていくっていうプロセスがあったので、本当決まったのって1年、いや本当に最近なんですよね。でなった時に、いわゆる他と同じような展覧会のキュレーションをしてっていうこともまあ難しかったっていうのもあるし、あとやっぱり国際展においてここ の, あのアートセンターが果たすべき役割っていうのは、作品どうぞっていうんじゃなくて、いろんな人たちが集う場所を作るべきだなと思ったんですね。で昨今、まあ、あの国際展とかの動向を見ていても、うん、一方的に作品をどうぞいいものでしょ見てくださいだけじゃなくて、うん、人が関与して変わったりとか、うん、まあ、コミュニティとか、あとはいろんな人たちがコラボレーションして成立するようなあり方っていうのが、この間のドイツのドキュメンタのカスとかもコレクティブダンスを切り出されてたりとかで、まあ、最近の動向を示すためにも、うん、今回なのであのワイドさんも含めてコラボレーターが、はい、ビジターセンターというコンセプトをあの成立させるメンバーですみたいな感じで、はい、あの設計するといいんじゃないかなと思いまして、でビジターセンターというのも、まあ、いわゆる皆さんをお迎えするというのもあったんですが、私がちょっとあの思ったのは都市と自然というグランドテーマに対して、はい、やっぱ札幌の、うん、私が最初に来た時 の,、うん、その都市計画と自然の環境であったりとか、あとすぐそばに行ったら本当の意味で の, あの環境省が定義する自然公園のビジターセンターたくさんあるんですよ。あ、
なるほど、はい、
で実際やっぱりあの日本国内の地図を見ても、まあ、国立公園が一番、まあ、当然のことながら面積上もそうですし、多分北海道内でも海の課題なのか森林の課題なのか、うん、動物の課題なのか沼地なのか、うん、本当自然の宝庫ではない、
はい、
そうなった時にビジターセンターっていうものを改めて解説してみると、うん、それをアートっていう主語に置き換えたら、うん、いろんなことができるんじゃないかなと思って、で私がまあ今回、まあ、企画のフレームとしてコンセプトはありましたけれども、読み替えると何でもできるっていうか、うん、
あ、いいですね。
で今回そのビジターセンターの6つの機能っていうのが環境省が定義しておられて、はい、まあ、案内機能とか、うん、あと、まあ、それは自然環境を案内するというのもそうですし、ルートの案内とか、あるいはその解説する自然環境をあのいろんなそのテーマに持った解説したりとか、体験促進、これ面白いなと思うんですけど、山登りをしたり、湖の体験を促進するための機能があったりとか、あとこれもいいなと思う、休憩避難というのが機能としてあるんですね。やっぱり山登りした時にやっぱ避難したりとか、ちょっとほっとしたりとか、目的がなくてもそこで体を休めることっていうのはとても重要だなと思ったのと、であとは調査研究ですよね、まあ、今回のラボさんとパナロティクスの人ですけども、あと管理運営、要は公園を管理したりとか、でこの機能をこのアートセンターでスカーツが全部設けると全てのものが受け入れられるし、全てのことがアクティブにいろいろと発信できるんじゃないかなと思って、これなんかいつでも使えるコンセプトだなと思って。
素晴らしいですね。
そうなんですよね。で都市としてなんでそんなことを研究室の多目的室に名付けることによって、はい、まあ、星座でもそうですね、バラバラの星が、うん、あまたある中で点と点を線でつないで、それを何々だって名付けることによって人は意識する、なんかそういうことを含めて今回はコンセプトが全体のまあ通底するテーマになったらいいなと思って、そういう企画の作り方をしました。
ああ面白いです。そのちょっとビジターセンターって言葉の今もう厚みが、あの立体感が一気に増しました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でも本当にアナロジーとしてもやっぱり自然も こうただ単に保存するんじゃなくて、やっぱり適切に人がこう入ったりとか、少し手を入れることによって、こうよりなんかこう多様性が広がっていく、まあ、ある種の拡張生態系的な考え方って今あって、まあ、なんかそういうところって案外こう都市とかこのスカーツみたいにこう人がある程度不特定多数の人がわちゃわちゃっと来るんだけれども、ちょっとずつ適切にこうなんかこう手を加えつつ、なんかうまくそこのこう多様性というか生成性をこう作るっていうのはアナロジーとしても成立してるなと思って、あと、はい、もう一つは今日あのそれこそ僕あの午前中に萌えれ公園と
森の、はい、
芸術の森、はい、明和電機さんの芸術の森美術館と行ってきて、だからまさにあそこまでこうサイアフって面としても広がってる中の、ここはもうあの自然の中に入っていくビジターセンターだなっていうふうに思ったんですけれども、実はこれのポッドキャストの次回のサイアフラボさんにもあのご登場いただくんですけれども、あの今回はこの2階のエリアのところでサイアフさん と、パナラマティクスさんと一緒にこのまさに都市と自然っていうことのテーマで、まあ、その札幌 の、 あの自然環境あるいはその雪っていうものとの関係性の、まあ、研究発表というか、まあ、あとアートがあって、すごくそこも読み応えがあって面白いんですけれども、多分そのサイアフラボさんっていうのはもともと札幌にこうベースがあって、あのずっとここでそのアートとかアクトその研究等って見られてきたところだと思うんですけれども、一方で例えば今回だったこうパナラマさんが入って斉藤誠一さんになんて言うんでしょう、改めて地域で、一つの場所で芸術祭をやる、あるいはこうコミュニティを作っていくときに、なんていうかこう中の人と外の人のこう交流し具合とか、なんかこうどうやってじゃあ例えば札幌だったら札幌っていうもののアイデンティティが作られていくのかっていうのは、なんかそういうところは木下さんなんか意識されてるところとかありますか？
もともと芸術祭って3年に1回やってくるものだし、ディレクターはまあ国内外からやってくるものだし、はい、うん、そういう意味で言ったら外からの視点で札幌っていうものを再認識したりとか再発見するっていうものが、うん、まあ、ディレクターの役割だとすれば、うん、国際展じゃない時期の間をどうやって道を作っていくかっていうのが、うん、まあ、重要かなと思うんですよね、はい、でそれがひょっとしたらサイアフラボがやってこられたような、はい、R&B 冬の研究開発っていうことで、うん、日々正直その国際展の中心になった時も、うん、除雪車を調べたりとか、うん、いろいろとデータを取りながら、うん、そのデータという客観的な事実を、うん、とても主観的な観点で、うん、まあ、吹雪の可視化ってレーザーやったりとか、はい、だからなんかクリエイティブなことと、うん、実際の事実っていうものをどう積み上げ合わせていくかっていうのは、うん、そういうメディアアートの最たるものだと思うんですよね、うん、でそれをちゃんとベースでやってらっしゃる日常的なものと、うん、あとパナラマティクスは世界各国でいろんなプロジェクトされてて、はい、どっちかというと客観的な視点 で、で今回の雪まつりで、はい、とある未来の
研究を
作るということ で、
ね、
それ客観としか、まあ、水平と垂直というわけじゃないんですけども、うん、それを同じテーマで都市と自然ということを混ぜ合わせることによって、うん、お互いの相乗効果というか、うんうんうんうん、お互いでやってきたことが引き立ったりとか、あるいは重なっていく、うんうん、それがひょっとしたら新規軸として今回、うんうん、札幌市内に住んでいらっしゃる方も、はい、自分たちが普段どうやって輸出力を日々健康というか、まあ、無事に、ええ、そうじゃない時期もあるかもしれませんけど、今回市長も来られて、ええ、雪対策室にいらっしゃる方とかが、はい、副市長だったりして、うん、そうなんだよこれってこう感じ入りながら、除雪彫刻と GPS を見つつ、うん、これをみんなにしてほしいんだよね、
あ、なるほど、
やっぱ可視化するっていうことが、はい、まあ、アートの役割だとすると、あの解決するだけじゃなくて、うん、問いかける、うん、問いかけの力っていうのがアートがあると思うんですね、はいはいはい、そういったものがひょっとしたら今回の芸術祭に求められ、うん、この回の空間として、だから地元って地域のもののロカリティの部分と、うん、国際展あるいは他都市から見た時の組み合わせっていうものが、うん、なんかつながってるんじゃないかなと思います。でここだけで完結するんじゃなくて、で実験区でやってらっしゃるプラスチックでその雪の形状を守るみたいな作品があったと思うんですけども、
はいはいはい、ありましたね、未
来劇場で、未来劇場で、はい、あれがえどうして雪守んなくちゃいけないの、で札幌の方々だったら普段は本当にこう、
うん、排出するこだ
なのに、でもそれが世界の状況としてはある、守るものになっている、それが多分ここに来ることによってこう何か線と線がつながっていくようなものになる、うん、だから単体ではなくていろんなところとつながっていくものになるのが芸術祭の醍醐味だし、うん、最初ストーリーって申し上げましたけど、うん、一人一人がそのストーリーの紡ぎ手になるっていうことが、うん、いろんな通りで、うん、いろんな何通りにも作品や物語を作れるんじゃないかなと思います。
うん、木下さんも一番近いところでずっとご覧になられているので、ちょっとさらにお伺いしたいんですけれども、問いをね、そのアートとして最悪だった3年に一度、まあ、ある種この札幌の方々に対してもこう問いを出していく、その時に客観的な視点も入ってくる。であとはこうそれをどうやってレガシーじゃないですけれども、こう残していくのかというか、そこからこうさらにこう札幌の地にこう染み込ませていくのかっていう、なんかそこも、まあ、どこの何とは言わないですけど、やっぱりこう大きくバーンとやっても、なんかその場でこう花火のように終わってしまうようなイベントっていうのもたくさんあると思うんですけれども、まあ、最後もでもこれまで積み上げられてきて、なんかこうそれによって残ってきてるな、積み上がってきてるなってものとか、いやこっからさらにこういう部分がもっとこう浸透して社会に実装されていくといいんじゃないかとか、まあ、その部分は何かご覧になっているところありますか？
芸術祭ってやっぱり3年に1回か数年に1回のある種のこうインパクトだと思うんですけど、はい、うんうん、インパクトだけではなくて、それを受けた人々がどのように変わり、自分事として捉えて、次自分が何かしてみようとか、そういうきっかけになるようなこと、あるいはこんなこと、雪っていうことがモチーフになるとか、世界では守るものになっているということを知ることによって、雪へのなんかこう振る舞いが変わってくるというか、そういったことを結局一番重要なのは地域の地元の人たちが次どういうアクションしていくかとか、そこにいかに関与できることを今度共同できるかということの接点を私たちは多分設計しなくちゃいけないし、まあ今回だからほとんど自由な場で皆さん来ていただいて、次何ができますかとか、割と地元の人たちにここ使ってもらってお話ししてもらったりとか、極力決め切らない余白、出来事を先ほどオブジェクトプロジェクトとして残しておくっていうのはとっても重要かなと思ってますし、あとやってない時に、まあ、ここがアートセンターだとすれば逃れられない拠点ですね、行ってみたら。で消えることもできないし、そんな時にこの芸術祭があったことがどうやって私たちのバトンを受けて次につなげていけるかっていうことの出来事だったり仕組みだったりとか、今回もだから地元のデザイナーさん、万華鏡さんっていう方と、カジルさんっていう地元のデザイナーの方にビジターセンターのこの色の帯のコンセプトを作っていただいたりとか、でまあパッと見て分かるようなことを、このなかなかどこがアートセンターかつなのって分かりにくいところをいかに解決していただく、それデザインの力だと思うんですけど、その中にいろんな問いを立てるアーティストの人たちがいて、まあデザインとアートのそういう意味で融合っていうものも今回ちょっとテーマとして考えたりしてましたし、いろんな実験をしながらそれを受けて人々が次のアクションに一歩踏み出せる。であとやっぱりいいところでアートって仮説なので、仮説いろんな意味で仮説だと思うので、それを次私たちがその実験で一個乗り越えたハードルを次の実装としてどうやってもっと食い込んでいけるかっていうのは、結局やっぱ人作りっていうか、人がそれを受け継いで自分がどうアクションを起こすかっていうことのきっかけだなと思うんですね。だからインフラとかっていうのは結局人がどう変わるかっていうことかなと思うん
です。でもその人がどう変わるかっていうところを、もうこれはサイアフ終わってもこうずっと問われていくっていう、そこの部分ですよね。
私はなんかその美術とかあと一枚の絵から見てすごいハッとしたりとか、すごいシンプルなものだと思っていて、アーティストはだから目で見る哲学者っていうか、目であるいはその感覚として作品として提案する哲学だと思っているので、それやっぱ哲学って偉い人がこう言ったっていうだけじゃなくて、自分自身で生きていく中で発見したものを言語化していくかってことだと思うので、それやっぱ交換しながら全然違う第三者の意見にしていくっていうのが、まあパブリック、プライベートの究極が集まってパブリックになるんだなと思うので、そういう場になればいいんじゃないかなと思いますね。
木下さんご自身は今サイアフのいろいろ展示はここが面白かったとか、ここは聞いてたけど全然見たら意外だったとか、
やっぱりなんか圧倒的に金美の仕草っていうか、近代美術館のコレクションとやっぱり学芸員の方の肝入り の100年前っていうテーマにした、
そうですよね、1924年をテーマに、でフラジャイルっていうテーマで、
壊れやすさっていうことで、その圧倒的な渋い あのテーマと、あと北海道の開拓史の意味も含めたりとか、うん、あと、まあ、日本の戦後の、あの民間による政策だったりとか、なんかこういろんなことが重ねられる歴史ですよね、うんうんうん、それは美術館ならでは の、うんうんうん、あの100年前の重しがあって、うんうん、で未来劇場に行ってみると、旗としたら本当それこそ DNA に残しますかみたいな、
宇宙飛ばして、
宇宙飛ばしてバイオアートっていう、はい、本当だから200年のレンジをとっても感じられるものだなと思いましたし、はい、でもそれちょっとハードル高いなと思う人にはこのスカスに来てもらって、はいはい、イントゥーサイトだったりとか、ね、あとそのラボットパノラマティクスの雪と都市に関する情報をまず取ってもらって、んなんとなく心のハードルを、はい、なんか技術的なハードルっていうよりも、はい、一旦ちょっとそれは下げてもらって、はい、で一歩踏み出すようなものにこのビジターセンターになったらなと思いますし、ああ
そうです、
ね、はい、だから何に先に一番差しに行くか、あと何度でも行けばいいと思うんですね、はい、いろんなところで行くと、はい、今まで私が解釈してたものが次見ることによってまたその物語が変わったりとか、はい、一通りにもストーリーがあるって言いましたけども、あの多分いろんなイベントもやってますし、はい、大変だと思う、見られる方楽しみがあって大変だなと思います。
これから雪祭り会場もこうできてきて、
できてきて、
あ、なるほど。でも、いやでも今お話伺って本当にその近代美術館のその100年前っていう設定が僕はすごい秀逸だなと思って、うん、あのワイヤーでも、あの一応常にその未来を実装するメディアみたいなことで、まあ、基本的にはやっぱりこれから先何が起こるかっていうのをこう考えるんですけれども、本当に案外人間って100年前とか200年前ぐらいに同じことをやってたりして、
そうですよね、はい、だからそれこそテクノロジーが発達して違うことを生まれているに見えかかりとしては違うかもしれないですけど、うんうん、先ほど哲学って根底の観点とか、人が人である限り、そんなにこうなんで生活を大切にするためにはどういうふうなツールを開発したらいいかとか、手作りのナイフをどうやったらいいかとか、やっぱりなんかまずは人の周りで起こることを大切に、あの成立させるために創造性というものはあったんだなということが、とってもよくわかる展示が、
わかりますよね。そうですよね。いや、なんかよく今例えば AI とか生成 AI って言われて、いや、なんかこれで人間のクリエイティビティが奪われるとか、もうアートは死んだみたいに、その人間性否定されるって言われるんですけど、多分200年前ぐらいにその産業革命の時にそのラッダイド運動ってあったじゃないですか。あの時はその旗織り機、旗織り機が人間を否定する機械だから壊せっつってみんな壊したわけですよね。
未来の話の機械なんてっていう。
そうですよね。で今僕らから見ればもう旗織り機なんて、いやもうこれで別に人間性否定されないよなって思ってるのと、まあ、もしかしたら AI も同じかもしれないです。だからあの言いたいのは、多分その未来劇場の方は、まあ、それこそ本当にあの、ね、バイオアートとか宇宙とか量子コンピューターとか VR とかさまざま出てくるんですけれども、多分本当木下さんおっしゃるように金利とちょっと行き来してみると、すごい立体的になんか今回のテーマが浮かび上がるんじゃないかなと思って、でその間にスカーツありますんで、
はい、今回やっぱり一般の方々で あのお客さんにおすすめ書いていただいたりとか、
は
い、アナログなんですけど、
そうい
う人とかでどんどんどんどんそういうふうに活性してって、いろんな人たちのコメント見た、私が見たのはこうだったけど、あのこの人はこう言ってるから見方を変えてみようとか、そういうきっかけになってもいいんじゃないかなと思います。
はい、もうなんか今ちょっと最後お聞きしちゃった感もあるんですけれども、改めて、サイアフにもうすでにあのこの2日間に、ね、参加された方とか、まあでもまた来たいよとか、あのこのポッドキャストを聞いたりいろいろ見て、あのぜひ会期中にこう来たいっていう方々に向けて、最後にちょっと木下さんの方からメッセージをいただいて、はい、はい、終わりにしたいと思います。
まずは200年 のアートの旅はここスカーツからビジターセンターからお始めいただければなと思います。でここでいろんな人たちの感想とか情報とか、まあ、イントゥーサイトで埋没して体験したりとか、ラボさんとパノラマティクスは自然とあのいろんな都市の関係性を見て、で図書館に行ったりとか、ちょっとこう地ならししていただきながら、あのどっちに行ったらいいかっていうのを過去から始めるか未来に始めるか、その迷いがあったらまずここに旅のスタートはどうぞここからということと、はい、あとはいろんな人たちに語ってほしいなと思うんですよね、はい、だから自分がある種の宣伝対象でもあり、うん、ホストでもあり、うんうん、一人一人がメディアになるっていうのを多分芸術祭とかけてると思いますので、皆さん一人一人がとっても豊かなバトンというか、うん、次の方に渡していただけたら嬉しいなと思います、
うん、あ、いいですね、はい、素晴らしいですね。そういう場としてもこのスカーツは本当に来ればみんなで話せるあるいは残せるっていう場所になっているので、あのぜひね、今回サイアフで、あのこのスカーフで木下さんを見かけたら、ぜひ皆さんお声掛けいただければと。
よろしくお願いいたします。
はい、あの今回のゲストとして、スカーフの、木下千恵子さん。 招きいたしました。この度ありがとうございました。
ありがとうございました。